矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどにですね、軽く触れながら、時代の常識からの離脱をほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオに生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りとかメッセージなどいただければ非常にありがたいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。今日はですね、早速、メールをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。矢蓋さん、こんばんは。かっくんです。めっきり寒くなってきた今日この頃、お元気でしたか？ありがとうございます。元気にしておりますね。私は今、一人暮らしを始めました。おめでとうございます。結構楽しそうですね。実家を出ました。いいじゃないですか。近くにお気に入りのパン屋さんあります。いいですね。お気に入りのパン屋さんが近くにあるという。どちらのパン屋さんなんでしょうかね。まあ私も結構パン好きな方ですけどね。では今日も放送頑張ってください。書いていただきましたかっくんです。ありがとうございます。それからですね、今日も素敵な、おはがきを1枚いただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。ドクター難波のよもやま話、毎回興味深い内容です。常識を疑う、なかなか一筋縄ではいかないものです。人との関わりの中で生きていくためには、自分がそうできても常に相手がいるわけですから、様々な人間関係の中で折り合いをつけるのは至難の技です。なるほどね。そうだと思います。特にシステム化された病院などが相手の場合、前例のないこちら側からの意見提案が、機嫌な顔と、否定的な感情をむき出しなことが多々あります。まずは知ることから全ては始まります。常識にとらわれない生き方したいですね。書いていただきました。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。そうですね、常識っていうのは、民主主義の、ね、世の中であれば多数決多い人たちが言ってることが常識というふうに取られがちですけども、実はそうじゃない。真実とね、多数なのか少数なのかマイノリティなのかってあんまりね、関係ないですけど、世間ではね、これが常識というふうにこう言われがちなので、ちょっと辛いところですけどね。うちの方はどうかと言いますと、この雪寒さということで、実はね、豆狩りちょっと残ってるんですね。畑に残ってる豆を、明日ちょっと借りに行くかということで予定をしておりますね。で、これだけ低温になってきたので、しばれ乾きというか、寒さでね、乾燥して、いい感じに脱穀できるんじゃないかなと、ちょっと期待をしておりますね。で、季節が、これだけね、気温が高くこう寒くなってきたということで、11月に入ってね、味噌作りを、帯広市はですね、小規模加工研究会の方でこうやらせていただいたんですが、 その時のですね、店員が20名で、キャンセル待ちが20名だったということで、まさみそ作りをですね、ちょっと企画してほしいというオファーがありまして、まあ、検討中ですね。まあ、2月にやるか3月にやるかというところで、帯広市が出している広報に、まあ、載せてですね、ちょっと、募集をしようかなということで、計画をしております。まあ、あとですね、ちょっと上京させていただきまして、久しぶりに、まあ、東京に行ってきて、まあ、いろいろね、思うところがあったということで、まあ、ちょっと楽しんできましたね。まあ、そんな、話題も、ちょっと今日は、ご紹介できるかな、というふうに思います。それでは、こちら。1曲目、ビートルズ、聴いていただきました、ヘルプですね。まあ、11月の23日が何の日かと言いますと、勤労感謝の日。まあ、これは皆さんご存知だと思うんですが、まあ、実はですね、もう一つの呼び方があるんですね。この日、11月の23日、勤労感謝の日ではありますが、神道から言いますと、新嘗感謝祭。申告感謝祭とも言いますが、まあ、農業においてですね、いろんな作物を作付けして栽培をして収穫をして、神様、ありがとうございましたという、信じ事なんですが、まあ、一年の中にですね、いろんな信じ事、4つほどあるんですが、その中で、まあ、一番、重要だと言われているのが、この申告感謝祭。新嘗感謝祭なんですね。で、まあ、この時はですね、まあ、うちの、住んでる地域は愛国町と言いまして、愛国神社という神社がございます。正式に神社庁に登録をされている、います、出雲大社から分霊を受けたですね、由緒正しい、神社なんですが、まあ、こちらでですね、地域の方たちが、集まって、まあ、今年の収穫、無事終えることができました。ありがとうございますという、お祭りをするんですね。で、神官の方が来られてですね、まあ、祝詞をあげてということで、まあ、これ順番があるんですね。まず太鼓を叩きます。合法ということで、太鼓をドーンと叩くんですね。で、これでこう目を覚ましていただいて。 それから、お供え物、どうぞということで、献銭の儀、例えば、塩の入った壺、蓋を開けるとかね、お酒の入った徳利、口を開けるとか、いうことで、どうぞ、やるわけですね。で、それから、ニトビア、はい、神殿のですね、扉を開けて、神様、どうぞ出てきてください、ということをやるんですね。で、のりとをあげて、それから玉串を奉献して、ありがとうございました、ということで、こう、神事を進めるんですね。で、終わりますと、治られということで、まあ、お供え物をですね、みんなでこう、いただいて、よかったな、よかったな、今年はよかったな、来年もきっと良い年でありますように、ということで、みんなで、ワイワイやるんですね。まあ、これはざっとこう、簡単に説明しましたけど、新雨感謝祭。まあ、その他のですね、春祭り、秋祭りも、まあ、同じような感じですけども、あとは祭壇祭ですね。年が変わるとき。まあ、そういう感じでこうやっておりますけど、なんでこんなことしてんのかな、というふうに、まあ、思うわけですが、まあ、別に、ね、関わらなくてもいいのかな、というふうに、まあ、思いがちですが、この神道って一体何なのかというふうにまあ思うわけですよ。神社ってどうしてあんのということでまあ思うんですけど、まあ、この神道をですね、まあ、簡単にざっとこう言いますと、まあ、私たちこう日本民族のルーツはここにあるということで、まあ、神道がまあ受領されるわけなんですよね。で、じゃあ何ということで、まあ、簡単にこう、ちょっとまとめていいのかな、まとめれるかなという感じで、ね、ちょっと難しいんですけど、まずですね、何もないところ、高間ヶ原というところに神様が、集まられました。で、雨の田舎の主という、神様が出られて、それから次々に神様がこう出てこられますね。で、まだこう地上には何もできていない、天にあるところなんですが、で最後に出られた神様はですね、イザナギとイザナギという神様が出られます。まあ、ノリトとか聞いてますと、イザナギとイザナギという言葉は一番最初にこう出てきますね。なぜか雨の水上の主というのは出てこないんですけども、なぜこの二つの神様の名前がこう呼ばれるかというと、先に出られた神様からですね、雨のぬぼこという矛、槍のようなもの、これを渡されるんですね。で、渡されたイザナギとイザナギのお二人は、まだできてない地上、ドロドロとなんとかしてるところをですね、この矛でかき回して、雫を落とすと、日本の島々がこう出てくるんですね。で、降りられて、今度はいろんな神様を生んでいかれるんですね。で、まあ、残念ながら、最後に火の神様を産んで、奥さんのイザナミは、亡くなられてしまいます。で、その亡くなられて、黄泉の国に行くんですが、その奥さんを帰ってきてほしいと、迎えに行くんですが、実はもう黄泉の国にひどいことになってるわけですね。で、見てはいけないものを見てしまって追いかけられて、で、まあ必死になってこう逃げて帰ってですね、まあ無事こう、戻るんですね。ご主人の方、イザナギですけどね。で、汚れを落とすために、こう、みそぎ、海に入って、ジャブジャブと、こう、顔とか体とか、こう、お清めになるんですね。で、清めた時に、目と鼻からこう、生まれたのが、重要な三鬼神と言われる、アマテラス、オオミカミ、それから、スキヨミ、それから、スサノ、この三人なんですね。で、スサノオノミコトは、出雲の国に国をこう作られて、治められるんですが、なぜか、高間ヶ原の神様たちは、やっぱりアマテラスの方がいいよね。スサノオの系統はちょっと乱暴かなということで、アマテラスの系統に変わるんですね。で、二代後に、海彦山彦。で、そのさらに二代後に、お生まれになられたのが、初代天皇、神武天皇になるんですね。そういうことはですよ。神武天皇さんは、アマテラス大神の直系の子孫なんですね。 で、いろんなヤオロズの神、800と書いてヤオロズですけども、ヤオロズの神が、国におられて、アマテラス大御神もそうですし、天皇さんもそうですし、私たち日本国民民族も神の子であるという、ずっとこう、継続してるというね、継続神と言われるんですけど、だから神道があって、天皇家があって、日本国民があってという関係になっているんですね。だから神社があって、神様をお祭りをして、神事事があって、祝詞をあげて、お供え物をして、みんなでこう守っていくというのが、私たち日本民族の、なんていうかな、当たり前のこう生活の姿ということになるわけですね。まあ、ちょっと難しい話になりましたけど、私たちのルーツは、実は、そういうところにあったという話ですね。まあ、ちょっと面白いといえば面白いんですけどね。これもうちょっとね、こう詳しく読み解いていくと、結構いろんなことがこう見えてくるというのがあって、まあ、もし興味のある方おられましたらね、こういう神道、それから日本神話、で、この日本神話に至るもう一つ前の段階もあるんですね。まあ、この辺ちょっとこう見られたら面白いかなというふうに思います。
ロングヘアが疲れていた君は 寝不足気味ながらもやっと朝のご挨拶とご機嫌から君はゆっくりとタバコをガチガチな番長を抱く以上に明日晴れるか
斉藤哲夫さんで吉祥寺聞いていただきました。まあ、この方は古い、60年代のシンガーソングライターの方なんですけどね。CM ソングなんかも一時期、歌われてましたね。でご実家が吉祥寺の大衆食堂を経営されていて、当時、味噌汁が10円とかね、20円とかそんなことでやられてたそうですね。まあ、ライブとか行くとね、そんな話をされてたなぁと思って、まあ、ちょっと懐かしいんでかけさせてもらいました。まあ、話は変わってですね、私は有機栽培から自然栽培に転向してもう13年経ってしまったんですが、なんとなくこう、時間の流れというものがすごいこう、ゆっくりに感じられるようになったんですね。ところが、まあ、自然栽培の場合ですね、あまりこう、お約束とか取引とか、保証とか、まあ、しづらい農法でもあるんですね。で、まあ、できることを、まあ、できるように、やるしかないな、ということで、それほどこう、焦ったり、駆け足でとか、必死なんでとかいうことがあんまりこう、このところなかったんですが、まあ、珍しくですね、こう、重なるときには重なるもんだな、と。いうことで、仕事をいっぱいこう、その日に片付けなくてはいけないという日があったんですね。もう13年ぶりなのか、20年ぶりなのか、まあそんな感じでしたけども、まあその時に限ってですね、まあ帯の保護店の忘年会もあって、それが6時半だったかな。函館赤ちょうちんさんであるというんで、まあエントリーもしてたし、まあなんとか行きたいなと、みんなとこう、お酒飲んでね、ワイワイしたいなというのもあったんで、そうなってくるとですよ、時間がむちゃくちゃタイトになるわけですね。で、まあ、たまたまちょっとこう、見てたら、その日のメニューが、まあ、ありまして、メニューって、函館赤ちょうちんのメニューじゃないんですけど、まあ、朝から収穫をやって、それを、パッケージをいくつか作って、配達が3件あって、それから農産物を袋詰めして、箱詰めしてっていうのが、まあ、何ケースかあって、で、しかもそのうちのですね、豆の袋詰め箱詰めが足りない。で、畑行って豆を買って脱穀をして選別をして袋に詰めないと荷物出せないと。いうことって、で、まあ豆はですね、アイボーで作っていないので、配達をしながら荷物を入庫途中でして、畑まで移動して豆を買って、で、脱穀をして、いう段取りなんですね。これちょっとなんか一歩順番間違えると、とんでもない二度手間三度手間になって、絶対時間足らんよね、という状況になったんですよね。で、しかも、脱穀機、整備できてない状態でタイヤないんですね。で、自分でタイヤ履き替えて、で、こう、エアをですね、高圧で入れないといけないんだけども、機械がないので、弟のとこに行って機械借りてやろうか。で、途中でこう、真ん中に抜けてですね、タイヤ、空気入れようとしたら、圧力足りないですね。ということは、脱穀機移動できない、脱穀できない、豆が手に入らないということになるんで、急遽ですね、JA のスタンドに持ち込みまして、なんとかしてほしいというお願いをしたところ、心よく、その、復旧をしていただいて、まあ、タイヤがこう出来上がって、それから脱穀機にタイヤを取り付けて、で、トラクターで引っ張って移動をして、定位置に持って行って、買った豆を脱穀して、 それから、まあ、家族で選別すんませんということで、みんなで手分けしてこう選別をやってですね、なんとかこう間に合わせて、で、まあ、やればちゃんとなるもんですね。まあ、無事こう時間前にですね、袋詰め箱詰めが終わりまして、まあ、それをですね、入庫時間6時半で、まあ、決まって、7時かな ?7 時まで待ちますとかって言われて、まあ、それに間に合ってですね、まあ、結局、忘年会の一時会はちょっと間に合わなくなってすみませんということでね、ごめんさせていただいたんですが、いや、まあ、こういう日もあるもんだなというぐらいちょっとこう忙しい日を経験して、まあ、その時に、まあ、教訓としてですね、まあ、やっぱり、こうお約束とか保証とかですね、取引というようなことはちょっとこう難しいな、目の前にこう現物があればね、まあそれは OK なんですけど、いや、なかなかこうちょっとこう無理するとですね、よろしくない結果がひょっとしたらなってたんじゃないかなというふうに思うわけですね。たまたま、まあこの日はこれだけタイトな仕事をしても、まあ無事、なんとか帳尻があったということで、まあ良かったんですけどね、まあ、あんまりよろしくないですよね、というふうには思うわけですよ。でも、まあ、売上とか収入とかこう考えるとですね、まあ、こういうのもやれるようになっとかないかんかな、というね、ちょっとこう、現代的な事情もこう、加味しながらやっていかんといかんのかな、というのがありましたね。まあ、普段、世間の人、私はですね、毎日こう忙しくこう過ごしておられるので、まあこんなこと当たり前だよ、普通だよというふうにまあ言われるかもしれないですけどね。まあちょっとこう、私は苦手かなというか、あんまりこう嬉しくないかなという気がね、ちょっとしましたね。やっぱり仕事は余裕を持って楽しくやりたいかな。まあ別に楽しくないわけではないですけどね。まあちょっとこう反省かなということで。まあそう言いながらもまた同じようなことを繰り返すんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあこう世間でね、こう生活させていただいている以上は、まあこういうことってちょいちょいあるのかなというふうに思いましたね。
さあ、まこだれない。
Thank you.
セリさんでダンスはうまく踊れない、聞いていただきました。まあ、あの冒頭でですね、久しぶりにまあ上京させていただいたということで、まあ、お話したんですが、まあ、あのインターネット上でですね、農学校を開校しますということで、まあ、以前ですね、十勝にまあその、企画をされた方、オーナーさんがまあ来られてですね、まあ、講師やってもらえんやろかという話を、まあ、いただいてですね、まあ、開拓したんですけども、今回23日、新嘗感謝祭の日なんですが、沼津でですね、その開校のセレモニーをやります。で、まあ、講師の方たちにも、こう、いろいろこう、お話をしていただきたいというようなことで、まあ、呼んでいただきまして、まあ、東京に行かせていただいたんですよね。で、まあ、あの、その話は、置いといて、まあ、東京に久しぶりにこう、行かしていただいてですね、まあ、びっくりするわけですよ。で、行った場所がですね、渋谷という街なんですが、その渋谷の駅前の交差点の凄まじさ、どっからこんだけの人が来るのっていうぐらい、まあ、人がおられてですね、まあ、店ももうあんたがあるわけですよ。いやいや、東京ってすごいとこやな。で、まあ、しばらくちょっとこう行ったことがなかったので、まあ、そういう状況もこう忘れてましてですね。いやー、本当にもう自分はこの十勝帯広に、まあ、すっかりこう馴染んでしまってですね、こういう都会では生きていけんよな、というぐらいのことを思ったわけですよ。で、まあ、電車乗ってこう移動を、まあ、仕事してないかんわけですけども、電車乗るにしてもですね、路線が全くわからないということで、JR の渋谷においてはですね、JR ある、地下鉄が3本ぐらいある、あと東横線だとかね、まあそういうのがあって、地下の4階ぐらいまでがこう交差してるわけですね。で、これ一歩間違えて変なの乗ったらもうアウトやな、どこ行くかわからんな、というぐらいのことで、で、切符買うにしてもですね、切符の販売機があんまりないんですね。で、みんなこう見てたら、改札のところにですね、携帯とかスマホを当てて、切符とかいう感じで、こうやられてて、切符持ってないんですね。で、まあ、私らの感覚で言ったら、切符、こう、ね、路線図見て、料金表見て、その切符買って、で、改札で昔だったら、こう、ちょびちょびこう、ハサミ入れてもらってとか、まあ、あったんですけど、まあ、今自動のね、改札機ですけど、切符じゃないですか。切符ないんですよね。で、買ったら、券売機に2台ぐらいしかこう、大きな傷もなくって、こう、並んでこう、買ってとか。いやいや、都会ってめんどくさいとこやな、ということで、ちょっとこう、行ってきましたね。で、まあ、帯広羽田っていう便が、こう、たくさんあって、すごいこう、便利になってよかったな。まあ、早割でね、結構安くで買えたんで、往復で1万4000円ぐらいでこう、買えたんで、いや、それは良かったんですけどね。 で、まあ、泊りも大井町というところに、まあ、まともな、こう、ビジネスクラスのホテルがあって、まあ、泊まったんですが、で最終便でこう着くとですね、もうほとんど12時ぐらいなんですけど、全然街はこう眠らないですね。24時間の店がもういっぱいあってですね、人がもうあんたがいるわけですよ。やっぱり、ちょっとこう、寝てられへんよね、という感じで、こう、居酒屋飲みに行ったりとかこうしてたんですけども、まあ、東京のね、その都会をもう満喫させてもらったな、ということでありがとうみたいな感じなんですけども、東京に行くとですね、必ず行くところが、私は3カ所あるんですね。一つは皇居。まあ、ああ、そうか、みたいな感じでね。天皇さんがおられるところですけども、まあ、ご参詣して、まあ、こうね、日本国民であることをですね、こう、再認識したりとかこうしてですね、まあ、いい、こう、厳かな気分になるわけですね。それからもう一つは、靖国神社。まあ、さっきの戦争でですね、国とか、その民族、国民、自分の奥さんや子供、両親を守るためにですね、まあ、先の戦争で、まあ、くしくもですね、こっちで行かれた人たちを、まあ、お祭りしてるというところで、今のこの時代をありがとうというような感じでね、お参りをさせていただくということと、あともう一つ、学士会館というのがあるんですね。で、元はですね、東京帝国大学の、校舎であったということなんですが、それがですね、今も、現存してまして、全く昔のまま残ってるんですね。で、それがホテル、レストランになりながら、なおかつ、その昔の学生たちが交流した談話室だとか、ビリヤードをする部屋、囲碁を打つ部屋、図書室、閲覧室、全部残ってるんですね。で、そこに行くと、なんかね、昔、暑い、こう、なんていうかな、気持ちを持って学生たちがきっとここで熱く語り合ってたんだな、というね、なんていうんかな、そういうこう情景が浮かんできたり、伝わってきたりするんですね。で、非常にこう、なんかね、こう自分がこう奮い立たされるというかね、そういうこう気持ちになれる場所なんですね。昔の良き、日本の国をですね、こう思い起こさせてくれると。いうようなこう気持ちになるので、まあ、時間のあるときはですね、この皇居と学士会館と靖国神社と、まあ、行くんですけどね。で、今回はちょっとこう余裕があったので、靖国神社に行ったときに横にこう、展示館みたいなのがあるんですね。で、そこに行きますと、まあ、先の戦争に使われた兵器、ゼロ戦、ゼロ式艦上、戦闘機。それから、大砲ですね。カノン砲と野戦砲と流弾砲が。まあそういうのがこう置いてあってですね。まあそれもこう見たら、先人たちがもうどんな気持ちで、これを使って、あるいはこの戦闘機に乗ってっていうのがですね、もうガンガン伝わってくるんですね。もう本当にもう申し訳ない。まあ感謝しながらですね、ありがとうという。ね、気持ちと、まあ、申し訳ないという気持ちで、まあ、いろんな複雑なこう気持ちになれるんですね。まあ、なれるからいいかどうかっていうことじゃないですけども、まあ、こういう気持ちに なれるということでね、まあ、行く価値があるのかなということで、まあ、足を伸ばすようにしてるんですが、まあ、皆さんもですね、こう、上京された折にはですね、皇居、靖国神社、学士会館、まあ、この三つはちょっとこうね、候補にこう入れていただいてですね、時間のあるときはちょっとこう足を向けていただいたら、まあそういうのがこう伝わってきてですね、まあいいんじゃないかなというふうにまあ思いますけどね。まあ我が国のね、昔の良き時代、それからルーツ、まあこういうところがですね、まあ東京にもまだ残ってるということで。まあ、ディズニーランドももちろんいいですけどね。空港とか行くと、こう、ディズニーランドの袋を持たれた方がもうたくさんおられましたけども、こういうとこもちょっとこう、足を伸ばされてもいいんでないかな、というふうに思います。 聞いていただきました。メールをいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム書いてないですね。読ませていただきます。焦りは禁物ですね。書いていただきました。まさにそうですね。そうですよね。締め切りは人間に必要。でも焦りは禁物です。薮田さん、今日もラジオお疲れ様です。お体を大切に幸せに書いていただきました。ありがとうございます。まあ、おかげさまでですね、体の方だけは、まあ、元気で健康にやっておりますんで、まあ、なんとかやっていけるかな、というふうに思いますね。まあ、先ほどのですね、状況の、まあ、話だったんですが、まあ、本来の目的はですね、ネット上の、農学校を、開校します、ということで、まあ、その講師をお願いします、という話を、まあ、聞かせていただいたんですが、お披露目、開校式、出させていただいてですね、まあ、こちらからですね、新村牧場の新村さんと、それからなぜかですね、広麹の立ち食いそばところ、本間さんと一緒だったんですね。で、まあ、本間さんにおかれましてはですね、健康菜園6中を、立ち上げ運営、6年目とか、まあ、いろいろこうやられておられますんで、まあ、そういう立場から、まあ、そうなのかな、というところで。まあ、行かせていただいたんですが、まあ、非常にたくさんの方がですね、集まられました。生産者の方、それから、農業を学ぼうとする生徒になろうとされる方たち、非常に多くの方たちがこう集まられてですね。で、まあ、今回のですね、開校式にしてもですね、すごいこうおしゃれでですね、ディスプレイとか料理とかですね、司会とか進行とか、まあ、私らがこう、 言うと余興とかいう感じで、何それとかなんですが、まあアトラクションとしてですね、津軽三味線の日本チャンピオンの方のライブ、それから、ジャズシンガーさんの、ライブ、そういうものがこう入ったりとかですね、いや結構こうすごいな、有名なこうディスクジョッキーの方がこうやられたりとかですね、まああったんですが、まあ、ビジュアルというかこう、見づらというか見栄えがですね、すごいこうかっこよくって、まあ逆にですね、私はちょっとこう苦手なんですね。あまりにもこう綺麗すぎてというのが慣れて、まあ私の役目としてはですね、この農業、なぜ農業なのか、なぜ食なのか、なぜ自然なのかというところのですね、本数を伝えたいわけですよ。で、まあ、見てくれがですね、綺麗でかっこいいに越したことはないんですが、まあ中身、まあここをですね、まあ思い切りアピールしたいなという思いが、まあ今回ですね、まあ行かせていただいて、よくこう強く感じて帰ってきたんですね。で、まあこの翌日ですね、オーナーさんの、事務所にこう訪問させていただいて、時間取っていただいてですね、まあ主催者、オーナーさんとじっくりこう話をさせていただいて、さらにこうイメージが湧いてきたんですね。で、その、伝えるために、何かこう、文章を書きたいな、ということで、頭をひねってですね、草案を、作らせてもらいました。で、それをですね、原稿にこう、書き起こしていくんですが、おとついかな、ちょっと半日ほどかけてですね、書かせていただきました。で、始まりの章とですね、終わりの章があって、中身が、全部で8つの章にこう分けさせてもらってですね、まあ結構なボリュームがあったんですが、まあそれをですね、ぜひとも、この農業に関心のある方たちにですね、こう見ていただきたい、読んでいただきたい、頭に入れていただきたいということで、書かせてこういただきました。で、まあ、かいつまんで、こう、ダイジェストで、まあ、この番組でですね、今ちょっとこう、言えるかな、ということで、まあ、手元に持ってきたんですが、まあ、始まりの章がですね、先ほど言いました、神道、まあ、それのですね、もう一つ前があるんですね。実は天皇さんが始まる前に、何か文明文化あったんじゃないかということをちょっとこう触れてます。カタカムナの歌碑っていうのがあるんですが、まあこれがですね、いろんなところにこう文明を作り出していって、まあ滅ぼされてまた帰ってきてですね、それからこう神話ができて天皇ができてということにこう なるんですけども、要は私たちのルーツは何なのかというところをまずこうね、始まりの書、序章でこう書かせていただいて、それから、私たちの歴史、これは、天皇の歴史イコールになるんですが、2676年こう通じてきたわけですよ。で、ここに私たちのルーツがある、カレンダーがある、暦があるということで、これをもう一度こう再認識しましょうよというのが第一章ですね。で、第二章が何かというとですね、日本の神話、先ほどこう言いましたけど、それに入っているんですね。で、今度、第三章。これがですね、いよいよ、我が国がどんどんどんどんこう変化していくんですね。で、どういう変化をしていくかというと、まあ、本来あるべき姿、民族の生活様式から、西洋人、白人の生活様式に徐々に変わっていくんですね。で、それが一体どういう変化をしていくかというところなんですが、まあ、このあたりからですね、どんどん、私たちの健康、そういったものにも影響してくるということになるんですね。で、私たちの、歴史の中で一番良き時代ということで言われているのは、元禄時代なんですね。まあ、ここが一番いい時代だったんで、ないだろうかということで言われております。まあ、これの、こう、理由だとかですね、そういうところもちょっとこう触れてるんですけども、まあ、非常にこう、文化、レベルも高く、 食事の内容も充実していて、それは何かっていうと、玄米食中心だったというところが一番のポイントなんですね。それと我が国が自給をしていたというところなんですね。要するに頼ってないというところなんですが、まあ非常にですね、我が国民の身体能力も高かった。まあ飛脚とかですね、車引き、まあそう、カゴ貸しとかですね。まあそういう人たちが、その充実した食事で、驚異的な身体能力を持っていたという部分ですね。それから、まあ女性においてはですね、まあ子供がたくさんいてもですね、非常にこう、この食事でたくさんのこう、乳を出してですね、子供を育てる能力があったとかですね、まあその辺でちょっとこう触れてますね。まあそんな感じで、まあ行くんですけども、この辺から白米という、まあ文化が入ってきてですね、病気がこう、いろいろ出てくるんですね。これは家計、江戸患いとかいうのがこう出てくるんですけども、まあそれが、まあ今度終わるとですね、白人の貿易とかが入ってきてですね、明治維新にこう入ってくるわけですね。まあここからもうどんどんこう今にこう繋がっていくということで、食が変わり、健康が変わり、病気が増えて、医療がどんどん入ってきてと。その結果、我が国の医療費、国民が使う医療費はですね、41兆を超えるというところで、どんどんこう進化と言っていいんですかね。まあ医療がどんどん進歩すればですね、本当は病人が減って医療費減らんといかんんですけども、年々こう増えてきてですね、今年あたりは45兆円の着地するんじゃないかぐらいに言われてますね。国家予算が97兆で、歳入が40兆で、医療費が45兆で、特別会計が407兆かな。まあそんなことになっていくんですけども、なんかおかしくないかというところでこう疑問を持とうよ、というようなことでですね、この、まあ、その農学校の、オーナーさん、それから生徒さんに当ててですね、ちょっとこう書いてみたのがあるんですね。まあ、またこう、時間があればですね、まあ、ご紹介できればな、というふうに思いますね。で、これのですね、くくりはですね、健康でいるためには、私たちはどうしなければいけないか。で、私たち自身もそうですけども、子供たちがですね、楽しく健康に暮らすためには、やっぱり私たち大人が責任を持ってですね、この世を継続していかなければいけないかな、というところでこうくくるんですけどね。まあ、いろんな、部分を、書かせていただきました。先ほどメールをいただいた、方ですけども、かっくんから来てましたね。はい。またメールいただきました。ありがとうございます。ごめんなさい、かっくんでした。うっかりミス。僕は男ですが、ミスって書いていただきました。なかなかうまいですね。やるな、っていう感じですけどね。それでは一曲お届けしたいと思います。 一バンドで聴いていただいております。そうこうしているうちにですね、今日も、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もたくさんのメッセージいただきまして本当にありがとうございます。最後まで聴いていただいてね、本当にありがとうございます。まあ、東京ネタなんですが、ちょっとこう失敗したことがありまして、待ち合わせに使った場所にホテルがあってですね、そこのラウンジでコーヒー飲もうかって言ったら、コーヒーがなんと1500円なんですね。サンドイッチ交換って言ったら2500円。いや、すごいな。東京というところは、というふうに、まあ、ちょっと思いましたけどね。まあ、それなりのレストランとか、まあ、普通の値段でね、こう飲み食いしたりとか、まあ、バーでちょっとこう、すごい値段が飛び出るぐらい高いところもありましたけど、まあ、結構こう楽しませていただいたな、ということで、来週は斉藤健さんのシンプルライフとかですね。私の出番は、12月になりますね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
My friend, 覚えている限り